ほな、
向こうが、
矢部か、秀幸の、麦わら帽子。
失礼しました。
皆さん、こんばんは。矢蓋秀幸の麦わら帽子の時間になりました。昔からですね、花はくれない、柳は緑という言葉がございます。これはですね、時代がどう変わっていこうとも、自然はいつも通りに巡ってくるよということでございます。自然の中にいるとですね、私たちはいつも楽しいことがたくさん、些細なことに、翻弄されることなく自然を見れば私たちはとても幸せだなということでございます。今日もですね、帯広市は東新城南11丁目1番地にございます FM ウィンド本スタジオで生放送でお送りをさせていただいております。今日もミキサーは金谷さんにやっていただいております。いつもありがとうございます。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、今日は私はカフをあげるのを忘れていたという申し訳ございません。
私の手
で睨んでしまいました。申し訳ございません。
私の手でございます。
はい、はい、大変失礼いたします。
よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
はい、
この番組に当ててですね、お便りメッセージなどいただければ非常に嬉しいなというふうに思います。メッセージ、お便りなどの宛先はこちらになっております。FM761@fmwing.com ファックスの方が 0155-24-6699 でございます。こちらまでお寄せいただきたいと思います。まあ4月もですね、ほぼ終わりに近づいてですね、まあ来週週明けはもう5月ということで、まあこんな感じでいくとですね、1年あっという間というところでございますが、農業に関してはですね、これからまあスタートを切って、どんどん加速していってですね、月始6月の20日頃には、大体もう、着地予想ができるということで、今多分一番気ぜわしいとこかなというふうに思いますね。まあ年度末が終わって新年度になってですね、いろんなことがこうたくさんあって、まあ選挙があったりとかですね、まあこう活気あふれる時期ではないかなというふうに思うわけでございます。まあ私の方はですね、まあ4月の13日ですね、帯広街中歩行者天国、こちらのですね、全体会議というのが、市役所の、10回、大会議室でありまして、たくさんの方に来ていただきました。まあ、新しく来られた方とかですね、お役所関係は、担当が変わったりとかいうことで、変わりましたと。新たにまたやらせていただきますみたいな話ですね。もう盛り上がってすごかったですね。まあ、今年はですね、どんな感じでいくかいなということで、いろいろ検討中でございます。まあ、昨年はですね、ホコ天のオープニング、ちょっと静かな感じでやったんですが、今年はですね、ちょっとこう企画を考えて、若手を起用してですね、MC、やっていただいて、ちょっとこう、かっこよくというかですね、いかにもこう、ホコ天のオープニングらしくやりたいなということで、今企画を温め中でございます。まあ、畑の方はですね、まあ、ニンニク、越冬したニンニクがですね、随分調子よく、成長していたり、あと去年取り残した小さなほうれん草がですね、石の下で成長してたんですね。で、雪解けして地面が出て、太陽に当たってですね、ぐんぐん成長しております。まあ、成長してですね、巨大化するよりも前にですね、こうみんな、いろんな方がこう来られるんですけども、ほうれん草いいよねということで持って帰っていただいたりとかで、ちょっとこう品薄な感じですね。まああとですね、新年度で、まあいろんな役をまたいただいたんですが、一つ終わった役がございまして、小学校、中学校、うちの 地域でいきますと、愛国小学校、それから大正小学校、第7中学校、この3校をまとめてですね、コミュニティスクール委員ということで、学校の運営とかですね、教育方針とか、それをモニターする役があるんですが、そちらを卒業しまして、次の役員さんにバトンタッチをしたということで、一つこう、肩の荷が下りたなと。5年か6年あったような記憶がありますけどね、コロナで随分こう、変わらずにいたなという感じでございますね。あとですね、葉っぱものの野菜をこう巻いたりして、ようやく、双葉が出て、これからやなという感じでね、畑もこれからどんどん賑やかになっていくなという感じでございます。それとまあ先週の日曜日がね、投票日だったんですが、統一地方選挙ということでね、いろいろ、お世話させていただいたりというか、まあボランティアでね、まあお手伝いさせていただいたりとか、そんなことでございました。それもようやく終わりまして、一段落というような感じでございます。メッセージをいただきました。ありがとうございます。クリキンジさんね、いつもありがとうございます。こんにちは。農家さんにとって、恵みの雨になりましたが、今日はですね、今日は農家さんにとって恵みの雨になりましたが、ハウスには関係ないクエスト。路地はもう走る、始まりましたが、トカチはお年もが6月頭までだったはず、今年一番力を入れている野菜は何でしょうか？いただきました。まあ、恵みの雨というかね、最近天気予報がよく当たるので、昨日、芋巻きを終えまして、それに使う光合成細菌を巻きました。で、雨待ちということでね、計算し尽くしたこの雨、ありがたいなという感じでございます。まあ、ビニールハウスの方はね、ほとんど関係ございません。路地の方はですね、葉っぱものの野菜を、8種類ぐらい巻いてますね。それぞれが、葉っぱを展開する双葉が今見えてる感じでございます。トカチはお寿司もがっていうことですけども、トカチの霜の危険日、6月の5日が最終ということでございます。一番ひどいので、6月の23日という、お寿司もがあったということを聞いておりますね。今年一番力を入れている野菜は何でしょうか？じゃがいもと豆ですね。これを大量に作ろうかなということでやっております。いつもメッセージありがとうございます。それでは今日の一曲目いきたいと思います。こちら。
Nothing is real. Nothing to get all about. So bad.
はい、ビートルズでストロベリーフィールズフォーエバー聴いていただきました。まあ、先日日曜日のお話なんですが、その前の日土曜日ですね、まあ、選挙運動最終日だったんですが、外線車に乗っていただいてね、ドライバーやってたんですけども、突然電話をいただきました。で、まあ、声を聞くとですね、なんか落ち着いた感じだったので、まあ、そこそこの年の方かなと思って、まあ、話をしてたんですが、有機栽培の勉強をしたいと。で、つきましては、そちらにお邪魔したいという話だったんですよね。で、日曜日空いてるんでどうぞっていう話だったんですが、よく考えてみたら、日曜日投票日なので、選挙、投票はどうするんですかって聞いたら、選挙権ないんですということで、ん？なんでかなと。で、全くの勘違いだったんですが、声が落ち着いていたので、選挙権を持った方かなと思ったら、14歳の中学生だったんですね。まあ中学生の女の子だったんですけど、まあ随分落ち着いた感じでこう電話してきたので、まあ勘違いをしてしまったんですけども、まあそんなことで日曜日、行き先の勉強をしたいということで、来ることになりました。で、まあ、どうやって来るのかなと思ったんですが、それはま、聞かなかったんですよね。14歳中学生だと普通、親御さんが送ってくるのかなと思ったんですが、まあ、うちから10キロぐらい離れたとこらしいんですが、まあ、自転車で、リュックサック背負ってね、まあ、来られたんですよね。まあ、なんかちょっとこう、いい感じというか、自然体というかですね、いい感じの、中学生やなと思ったんですね。で、まあ来られて、どうして有機栽培を勉強しようと思ったのとか、まあいろいろこう話をしたんですが、まあなんか良さそうだからということでね、答えられてました。で、まあせっかく来られたのって、まあ、農業の話もそうなんですが、今現状ですね、日本の国がどういうことになっているか、あるいは、私たちの歴史、民族のルーツとかですね、まあ、そういう話を、半分ぐらいさせてもらいましたね。まあ、我が国が、どうやってできたか、あるいは、天皇、初代天皇がどういうふうにこうね、即位されたかというような話。学校では絶対に教えてもらえないような話を、まあ、まず半分ぐらい、1時間ぐらいかな、しておりましたね。で、先の戦争が、まあ、どういうふうにしてこう、起きたかというような話、それから、現状ですね、合衆国の、軍隊と官僚がこう、話して、いろいろこう、決め事をしてるとか、いろんなこう、不平等条約とかですね、こういう話もこうしましたけど、初めて聞きました、みたいなことでね。まあ学校では絶対教えてもらえないんで、まあそうかな、ということで、話をさせてもらいました。で、一通りその話をしてからですね、農業の話なんですが、有機栽培にこう関心があるということで、まあ来られたので、有機栽培について本来は話をするところなのですが、植物とは一体どういうふうにしてこう成長してるかとかですね、自然はどうやってこう循環してるかとかいう話からですね、農業の話にこう入っていく、まあ話の仕方をしたんですが、この説明に関してですね、まあ去年の暮れから、国政政党になった参政党という党がございまして、そちらで、農業部会と、いうのがございまして、そちらの勉強会で使ったですね、久しぶりに作ったパワーポイント。これを使ってですね、うちの事務所のスクリーンを、設置しておりまして、プロジェクターで、このパワーポイントを使ってですね、で、タッチペンでこう、マーカーでこう書きながら、印を入れながらこうやるんですけど、まあ、今まであんまりこんなことやらなかったんですけどね、 これを使うと非常にこう説明がしやすい、聞いてる方もですね、わかりやすいということで動画とかこう入れながらこうやったんですけど、まあ、2時間ぐらいですね、10時ぐらいに、来られて、お昼ぐらいまでかな、話をさせていただきました。で、まあ、いろいろ、参考になりましたということで、帰っていかれたんですけども、まあ、これ持って帰りということで、じゃがいもとかですね、いろんなものをこう渡しました。大豆はこれためにできるよ、巻いてみたら、という感じでね。持って帰ってもらったんですが、早速ですね、昨日かな、メールが来てですね、いろんなこう質問が来てました。で、その質問がですね、なんていうかな、順序よく質問じゃなくて、ごっちゃ混ぜでなんかこう頭の中で固まってるというかね、ごちゃ混ぜになってるみたいなこう質問で、それをこう解きほぐしてですね、一つ一つこう回答をして、まあ、そこそこ長いメールになったんですけど、丁寧にですね、勘で含めるようにこう説明をさせてもらいました。まあそれを見てまたこう一段とこう興味を持ってもらえるかなというふうにこう思ったんですけど、まあ14歳の、女子中学生が、農業に興味を持って勉強をしたい。いや、なんかこう素晴らしいことやなというふうにこう思いましたね。まあこういうね、学生さんがどんどんこう増えてくるとですね、まあ農業もこう盛り上がって、我が国も安泰かなというふうに思う次第でございます。まあそんなことがね、ありましたという話でございます。それでは曲いきたいと思います。こちら。
It makes us happy to see a love that you free on the game till a woman can play. I feel the same from the night to today, and I feel it from high. And I'm so happy to see how from just you and me, all the fun falls over the same. When the end seems not going to be
はい、ビル・チャップリンで Love is Forever 聞いていただきました。まあ、まだ学生さんの話なんですが、まあ、トカチにですね、自然栽培をやられていて有名な、小麦とか、豆とかやられてるね、中川さんという方がおられるんですが、電話をいただきまして、北海道には、縁庭だったかな違うな。トーマ。あっちの方に、酪農学園大学という学校がございます。 1、2回は行ったことあるんですけどね、正確な場所ちょっと覚えてないですけど、そちらのドクターさんがですね、根っこ、植物の根っこに関する研究をされていて、あっちこっち回りたいということで、ヤブタファーム、まあ、紹介してもいいですかっていう話だったんですよね。で、まあ、二つ返事で、あ、どうぞどうぞということで、話をしまして、で、すぐ電話をいただいて、じゃあ行きますということで、ね、来られました。で、その研究の内容はですね、自然栽培に特化した研究なんですね。ちょっと珍しいなと思って、まあ、それで、まあ、ウェルカムだったんですけど、自然栽培の食、自然栽培で育てられている畑の作物。この根っこの中にですね、特有の菌がいるということで、それをどうやら追いかけておられるようなんですね。で、植物の根っこをサンプルで持って帰って、その周りの土もサンプルで持って帰って、なんか調べられるということで、お弟子さん3人について来られて、4人で来られたんですけど、いや、結構なんか面白いことされてるなぁということで、まあ、こちらからもですね、まあ、説明できる限りの説明をこうさせていただきました。で、まあ、それに関してのコメントはですね、予想で言っておられることと、随分こう、見解が違いますね、ということで、随分控えめなコメントでしたけどね。まあ、普通だったら、いや、これが違うぞとかね、そんな言い方をされるドクターさん多いんですけど、この方は、まあ、生産者を大事にするというか、まあ、そんな感じがね、ちょっとこう、伺えました。もうお亡くなりになられてますけども、北海道大学に土壌保全学という、教室がございまして、畑の土の構造、物理構造を一生懸命こうやられてるドクターさんがおられて、相馬勝一さんというドクターさんだったんですが、その方も現場重視のドクターさんで、やはり同じような、物腰の方でしたね。まあ、私は学者さんでもこういう方はすごい好きなタイプですね。こう現場が大好きなドクターさんというのはね、やっぱりいいなぁという感じがしますね。まあ、卓上の理論だけでね、こう言って、で、まあ私たちこうね、現場しか知らないですけど、こう説明すると、いや、それは違うぞとか言われる方はね、ちょっとこうとっつきにくいんですけど、全然こんな感じないですね。いや、それはいいですね、面白いですね、とかね。まあそんな感じでこう言っていただけて。まあ結構こう楽しかったですね。で、まあ根源微生物、根っこと一緒にね、こう共生する微生物の話とかで随分こう盛り上がりました。まあ見解はお互い、まあ違うんですけども、うん、それもあるよね、あるよね、ということで、楽しいこう時間を過ごさせていただきました。で、まあ畑も見ていただいてですね、畑に生えてるほうれん草とかニンニクとか、見てもらって、まあ、いくらかね、持って帰っていただいたり、じゃがいももこう見ていただいてね。多分まあ、今日だったらもう食べて味見とかこうされたのかな、というふうに思いますけどね。まあ、よくね、わかるのはやっぱりほうれん草ですね。これでもう栽培方法が、すごいこう差が出てくるというかね、どんだけ肥料をやったかやらないかっていうことで、ほうれん草の仕上がり、味、葉っぱの厚み、えぐみとかですね、この辺のものすごい変わってくるんですね。まあなんかこう記載がありましたらね、ほうれん草の葉っぱ、あまりガブガブ食べるとダメですけど、少しこうテイスティングするぐらいね、味見ぐらいでこうやれば、いいほうれん草は本当に美味しい、葉っぱだと思いますね。まあ、こんなことでね、この日は、酪農学園大学のドクターさんとお弟子さんの3人に来られて、まあ、畑で、いろんなこう意見をね、交わしながら、まあ、楽しい一日を過ごさせていただいたという感じでございます。まあ、春になるとですね、まあ、こういう、まあ、来客がね、随分こう増えて、まあ、私も楽しませてもらってます。ということでございます。それでは曲いきたいと思います。こちら。 RP で、うん、聞いていただきました。姫路町にですね、飯出田真紀子さんという方がおられて、非常にこうアクティブな女性なんですが、まあ、その方の紹介でですね、姫路町にあります宮地牧場さん、こちらのご夫婦がうちに見えられました。まあ、だいぶ前から、一回話をしたいね、ということで、言ってたんですけども、ようやくそれが叶いまして、ひでたまちこさんがね、案内紹介で、まあ、うちの方来られたんですけども、まあ、珍しくですね、草だけで牛を育てておられて、乳を絞っておられるという方なんですけど、珍しくというのはね、普通は、配合飼料、濃厚飼料、穀物とかやっちゃうんですよね。トウモロコシとかですね。まあそういうものをこうやってしまうんですが、そうではなくって、本来牛は草で体を作り、乳を出す生き物ですということで、草だけでこう育てられているということなんですが、牧草の仕上がりがですね、量が少ないということで、牛糸で1000平米、を使うということなんですけど、まあ、ちょっと私はこのスケール感が想像できないんですが、草が足りないということで、まあ、よそからね、こう仕入れたりとかいうことをされているそうなんですが、まあ、いかにこの牧草、牛が食べてくれる草を増やすかということが、まあ、ちょっと課題だということだったんですけど、私がお手伝いできるとすればですね、草をわさわさにこう生やして、牛がですね、お腹いっぱいこう草を食べれるように、お手伝いできるかなということで、まあいろんなこう提案をさせていただきました。で、まあ、行き着くところはですね、自然界の草は肥料をやらなくっても、めんどくさいぐらい生えてくると。そのメカニズム。それはまあ自然の土の中にですね、微生物がいっぱいいて、草の根っことを共存してやり取りをしてくれるということに尽きるわけですよ。で、それを、畑、牧草地で再現をすれば大丈夫ということなんですが、まあここでもですね、その、根っこと微生物の関係を助けてくれるのが、光合成細菌であるということは分かっているので、まあこれをですね、いかに、使うかということなんですけどね。まあ、その提案をいろいろさせていただきました。で、うちに来られた時にですね、ちょうど 座っていただいた席の後ろに、光合成細菌を、発送するつもりがキャンセルになって、一ケース余ってるのがあったんですよね。で、キビテナーという容器なんですが、カートンに入って、20リッター入ってるんですけど、お、ちょうどあるな、ということで。いや、それ、よかったら持って帰ってください、ということで差し上げました。で、まあ、それを使えばですね、20リッターあるので、1回目200リッター、次は2トン、その次は20トンと、いうことで、畑は47坪分あるというふうにこう言われてたので、47トン、約50トンあれば、全部分けるということなので、まあ、それ4回ぐらい、4段階ぐらいに分けて培養すれば、50トンぐらいこう作れるということで、公開をさせていただきました。で、まあ、世間はどうかと言いますと、餌にする穀物、飼料、餌ですね。まあ、それが、ま、物が足りなくって非常にこう値段が上がってきているということが言われております。まあ、今年の分は、手配は、だいたい目処がついているということなんですけども、来年以降どうなるか、今のところこう目処が立っていないということなんですけど、まあ、この宮城牧場さんのようにですね、自分たちで全てこう完結さすということでいけばですよ、完全なこう自給となるわけですから、まあ、未来永遠にこれは継続することができるということになるわけですね。まあ、非常にこう素晴らしい取り組みかなというふうに思います。で、まあ、これね、私にはできないことなので、まあ、ぜひね、こう、強力に応援していきたいなというふうに思うわけでございます。で、まあ、ちょっとこうね、厚かましいお願いだったんですけど、いや、もしよかったらバターとですね、なんとか、チーズ、欲しいなと言ったら、もうすぐに、手配していただいて、瓶詰めのね、やつを一本ずついただきましたね。まあ、ちょっとこう、もらいすぎたかなという感じもするんですが、まあ、これからね、いい餌ができて、牛がこう、元気でたくましく健康にいい乳を出してですね、チーズとかバターとか、ふんだんにこう、取れたらいいなと、願うばかりでございます。それでは、曲いきたいと思います。こちら。 はい、マービン・ゲイでディスタント・ラバー聴いていただきました。まあ、今年はですね、4月の頭ぐらいから随分こう高い気温で推移をしてたんですが、畑の気温もですね、随分、上がって、まあ、いずれ分ももちろん早かったんですけど、まあ、こうなってきますと、まあ、私のいる愛国町ではですね、芋まきが15日ぐらいには終わってましたね。まあ、例年なくこう早いなという感じでございました。まあ、できるだけこう、じゃがいもはですね、早く巻いて、早く収穫をしたいという事情があるんですね。で、まあ、なんでかっていうと、じゃがいもを早く掘ってしまって、畑を作り替えてですね、小麦を巻きたいんですね。じゃがいもの後は小麦ということで、輪郭体系が決まっているんですが、小麦はですね、秋巻き小麦の越冬小麦なんですね。まあ、先、ちょうど今ぐらいは畑が青々していると。あれは越冬した小麦がですね、成長をこう始めているということなんですが、あれは、じゃがいもを掘り終わった後、すぐ畑を作って巻くということで、まあ、越冬をうまくこう刺してですね、次のこう穂が出て、7月の末、8月の頭ぐらいにこう収穫ということになるんですね。で、ただまあ、うちの場合はですね、小麦は作っておりませんので、毎年同じ場所でじゃがいもをメイクインなんですけどね、急ぐ必要は全くないということで、まあ、のんびりやろうかいなということだったんですが、今日は雨じゃないですか。で、まあ、昨日のうちに、まあ、巻き終えたいなということだったんですが、だいたい1000メーターぐらいですね。大したことないんですけど、これですね、機械を使えば、10分ぐらいで終わる仕事なんですね。で、それをうちは、ちまちまと手作業でやるんです。で、これ一人でやれば、1日で終わるかどうかっていうところなんですね、1000メーター。で、まあ、種芋巻き終わった後ですね、光合成体験も巻きたかったので、たまたま、ちょっとこう体験したいという方がおられたので、二人、朝9時かな、来ていただいて、3時間ぐらいでね、まあ、のんびりやりながら、まあ、終わったという感じでございます。で、普通ですね、これ1000メーターやれば、2トンぐらいの収穫量かな。まあ一応うちは倍の目標で、4トンっていうね、計画目標にしてるんですけど、まあ、機械使って10分でやるか、手作業で3時間でやるかということなんですけど、どれぐらいの、まあ差があるのかなって言ったら、これ意外とですね、こう、機械使うと楽なんですけど、機械のメンテナンス、それから、減価償却、それから、置き場所、まあそういういろんな諸事情を考えるとですね、意外とこれぐらいの面積なら手でやった方が楽やな、というのがあるんですね。まあ損益分岐点みたいな感じですけど、これがですね、もうちょっとこう面積増えてきて、何単とかね、5単とかなってくると、もうこれは機械、っていうことになるんですけど、まあ、これぐらいの年数であれば十分手でできるな、ということで、まあ、世間話しながらですね、おちらこちら、種芋をですね、こう、巻きつけるんですけどね。まあ、この巻きつけ方もですね、畝を切っておいて、芋を、巻く溝も、まあ、機械で切るんですけど、まあ、そこにこう、芋を置いていってですね、最後、足でぐるぐる踏んで、地面の中に押し込むという、非常にこう原始的なやり方なんですが、これがまた結構楽しいんですよね。で、まあ、のんびり、機械でやると機械に追われるんですけど、手作業の場合、自分のペースでできるということで、まあ、楽しくこうやらせていただきました。まあ、燃料もね、ほとんどこう、手伝い、いらないですし、まあ、手伝いの方とね、和気あいあいと世間話しながら、おちらこちらこうやると、まあ、これもまたいいもんだなということで、まあ、家庭菜園にこうね、毛が生えたぐらいの面積ですけど、まあ、これでですね、収量が4トンぐらい、まあ、あるんですけど、この4トンの芋、ざっと半分は加工 になるんですね。まあ、ポテトサラダにするんですけど、2トンの芋をポテトサラダにするっていうのはね、結構大変というか、半年かかるんですけどね。まあ、これをね、毎年こうやっておりますね。まあ、普通は、じゃがいもを大量に作って、選別して箱詰めして出荷して終わり、みたいな感じですけどね。まあ、ポテトサラダにするとですね、常温で2、3年も経つことができるので、まあ、2年も3年も持たす必要なんですけど、その次のシーズンまでに、まあ、販売すればそれでいいかなという感じでね。まあ、焦る必要もなく、のんびりこう、できると。いうことで、まあ、自分自身では一石二鳥、いい、こうさ、仕事の体系かな、という感じに思っておりますね。まあ、そんな芋巻きを、昨日やったということでございます。それでは曲いきたいと思います。こちら。はい、ウエストサイドストーリーからアメリカ聞いていただきました。まあ、今年のですね、2月の7日から、まあ、全国で自然栽培の実証実験をスタートしようということで、準備をしておりました。で、まあ、その培養、菌の培養からまずやるということで、それに使う種菌ですね。これを全国70カ所に、送ってですね、その行った先々で勉強会、まあ、現地、現場のその、指導とかですね、それをやらせていただきました。で、まあ、そんな何十カ所も行けないので、九州、四国、中国、近畿、中部、関東、東北、北海道と、全国で、まあ、8カ所、8つのブロックに分けてですね、ずっとこう、案内をさせていただきました。まあ、これはこれで結構こう楽しかったんですけど、まあ、こういう段取りはですね、若手の切れ者がいるので、全部こうやってくれるんですね。泊まる宿、それから、飛行機何に乗るか、新幹線は何時何分の、左何号とかね。 まあそんなことをして、言われるままにこう言ってですね、やらせていただきました。まあ、予算がですね、限られていたので、何日もかけるということができないので、午前中移動して、正午ぐらいに次の場所に入って、現場をやって、座学をやって、懇親会をやって、で、夜中、まあ、酔った状態で遅くにホテルでチェックインして、次の朝早朝に起きてまた移動して、まあ、それを繰り返してこうやったんですけど、まあ、結構それはそれでこう気が張ってたのか、まあ、楽しかったな、という感じでございました。で、まあ、第1回目ということでね、全国で70カ所で、自然栽培の実証実験をやるということで、まずは菌の培養ということで、スタートしてですね、もうかれこれ2ヶ月以上、まあ、経ったということで、次々とですね、こう、報告がこう上がってきます。日々、こう、連絡がしてですね、それに対してのコメントをこう書いたり、まあ、動画とかを見ながらね、この菌はこうだとか、まあ、そんな話でずっとこう、やりとりをしてるんですが、それもですね、ぼちぼちこう過ぎていきまして、完成した、光合成細菌の菌液、これをこう畑に使ってですね、まあ、こんな変化があったということで、今のところ2つ来ておりましたね。1つはですね、小松菜ですけども、まあ、栽培してですね、作物重量、重たいと。要は、かなりこう体がですね、がっしり重たく、で、しかも味もいいということで、まあ、これは手応えありやなということで、みんなで喜んでおりました。で、もう一つは、ジャガイモなんですね。で、こちらはですね、菌を使ったもの、それから、使わずに従来通りの切り方をしたもの、全く違うということで、画像も送っていただいたんですが、小さな、芽がですね、地上部分に3本ぐらいこう出てるのが従来通り。で、もう片っぽはですね、5本ぐらいわっさわさに出てるんですね。で、こんだけ違いますということで、報告をいただきました。まあ、これもですね、出てきた茎が何本、大きさがどんだけ、茎の長さが 何ミリとかね。まあ、そんなことで数字でこう表していくんですが、小松菜のナッパ類はですね、一株あたりの平均重量がこれぐらい、茎の背の高さがこれぐらいと、これも数字でこう表していってですね、全国70カ所、第2次がですね、150カ所あるんで、全部で240か。まあ、それぐらいのデータをですね、集積をして、秋にはまあ、発表できるかなという感じで、現在進行中でございます。で、もう一つはですね、培養した光合成細菌、これをですね、使って、これを種にしてですね、さらにこう培養するということで、まあ、希望する方にですね、これを、まあ、供給して、使っていただくということも、ぼちぼちスタートをしております。まあ、これでいけばですね、70カ所が次700カ所ぐらいになるのかな、という感じでございます。まあ、この700カ所が次のこう段階に行くとですね、7000カ所ぐらい。まあ、それはちょっとないかな、ということで、ざっとこう1000カ所ぐらい、っていうふうにこう見ておりますね。で、まあ、これが行きます。と、もう4月も、ほぼ終わりですけども、8月の後半ぐらいのですね、また全国のその実証実験をやってるところを暗示してですね、進捗状況をこう見ていって、皆さんにこう報告するという仕事が待ってるんですが、もう今から随分こう楽しみな感じかなというふうに思っておりますね。で、まあ、たくさんこうやられる方がおられるんですが、第1回目の70件というのはほとんど、専業農家の方なんですけど、第2次の150件使っておられる方たちは家庭菜園もありますし、みんなで共同でやるシェア畑だとかね、まあそういうところもこうあるので、 多種多様なですね、こうデータが集まってくるんじゃないかなというふうに思うわけですね。それと、第1回目は生産者の方、ちょっと少なめだったんですけど、この結果を見てですね、いや、うちもやろうかなという方が多分出てこられるんじゃないかなというふうに思いますね。特にこの北海道、まあ、成功事例を見てですね、次から次へとこう増えることをちょっとこう想像しているんですけど、まあ、順調にいけばですね、多分そうなるんじゃないかなという気がしております。まあ、まだこの番組でもですね、その進捗状況とか、まあ、お伝えできればなというふうに思っております。それでは今日最後の曲になります。こちら。ヨシエ N で一つ聞いていただきました。そうこうしているうちにですね、今日もお別れの時間が近づいてまいりました。長い間お付き合いいただきましてありがとうございます。まあお米の話をですね、最近よくするんですが、今日もヤードさんというね、喫茶軽食、手作りお菓子の、お店があるんですが、そこでちょっとこう話をしてたんですが、家庭菜園よりももうちょっとこう大きなやつやりたいねという話だったんですが、お米やろうよみたいな話になって、 まあ、お米とですね、こう麦っていうのをよくこう対比して、比べるんですが、麦の場合はですね、まあ、非常にこう栽培の体系が簡単なんですね。だから、人を使ってやらすということが、できるんですね。で、まあ、昔の歴史を見ていきますと、まあ、奴隷を使うというようなことがあったんですけど、この小麦ですね、タンパク質がないので、肉を食べなければ、タンパクは補えないということになるんですね。で、肉を食べるということは、その家畜を育てるための餌を作らなければいけないということで、穀物換算にすると4倍の面積がいるということになるんですね。小麦を作らなければいけない、家畜の餌を作らなければいけないということで、畑を大面積にする必要があるということで、領土足りなければ、いただきに行こうかということで戦争が起きたりするというふうに言われております。で、まあ、その、ね、反面ですね、米はどうかというと、非常にこう、栽培する体系が複雑なんですね。苗代を作って、白かきをして、苗代で苗を育ててですね、それを、何回か白かきをした田んぼ、田んぼ作るのもまた大変なんですね。あぜ塗りとかね、すごいこう、仕事があるんですけど、水を溜めて水が漏れないようにしてと、田んぼにして、そこにこう、苗代で作った苗をですね、田植えすると。これがまた大変なんですね。で、結局は、村社会で、共同作業でやらなければ、難しいね、ということになるわけですね。まあ、今、機械があるんで、機械でこうやっちゃいますけど、まあ、それぐらいのこう差があるということで、村社会は完成されて、日本の場合、非常にこう豊かで幸せな、暮らしができるということになるわけですね。来週はですね、シンプルライフ特集で、すいません。来週休むんですね。私の、放送は5月の10日になっております。再放送は4月の、30日日曜日16時からになっております。それではまたお目にかかりましょう。さようなら。